ハレルヤ、素晴らしい主の御名を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それではまず今日も聖書の御言葉をお読みいたします。今日はローマ人への手紙11章33節から36節です。新改訳2017でお読みいたします。ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。誰が主の心を知っているのですか？誰が主の助言者になったのですか？誰がまず主に与え、主から報いを受けるのですか？すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。今お読みしましたのはローマ書11章の最後の部分ですが、この手紙の著者であるパウロは9章から11章においてイスラエルの救いについて語っています。しかし今日の箇所には、そのことの結論というよりもパウロがイスラエルの歩みに思いを馳せる中で神からの啓示を受けて教えられたことを語る、その真理が述べられているのです。ではそれはどのようなことなのでしょうか。今日も3つのポイントから見ていきたいと思います。第1のポイントです。まず今日の箇所の前の部分にあたる25節から32節をさっと見ておきたいと思います。25節から27節をお読みします。兄弟たち、あなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするためにこの奥義を知らずにいてほしくはありません。イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから不敬権を除き去る。これこそ彼らと結ぶ私の契約、すなわち私が彼らの罪を取り除く時であると書いてある通りです。25節に奥義とありますが、奥義とは神の啓示によってのみ知ることができる隠された真理のことです。パウロは25節の後半から書かれている通り、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるというその奥義を、真理を御霊の啓示によって教えられたのです。では異邦人の満ちる時とは何を意味しているのでしょうか。新改訳2版3版では異邦人の完成のなる時と訳していますが、それは神のご計画の中で救われるべき異邦人が皆救われ、その数が満ちる時のことです。どのようにして異邦人に対する神様のご計画が成就する時のことです。そしてその時イスラエルは皆救われるのです。そのイスラエルを霊的な意味でのイスラエル、すなわちユダヤ人だけではなく異邦人も含むキリストの救いに預かった生徒たちとする考え、見解もあります。 かしながらこの9章から11章をこの御言葉を丁寧に読んでいくならば、それは明らかにそのような霊的な意味でのイスラエルではなくて、この民族としての血肉としてのイスラエル、つまりユダヤ人を指しているということがわかるのです。ユダヤ人たちは神がメシアとして世に使わされた主イエスを受け入れず、十字架につけて殺しました。そして主イエスが死からよみがえられても、その復活の事実を信じようとはしませんでした。パウロ自身、律法を重んじるユダヤ人の一人として、最初はキリスト教徒たちを熱心に迫害していたのです。その彼は苦しい神様のご計画の中で改心し、もう180度変えられ、キリストの福音を述べ伝える伝道者とされました。しかし多くのユダヤ人たちは、それから2000年経った今もなお、主イエスをメシア、救い主として信じてはいません。しかしそれはパウロが言う通り、異邦人の満ちる時が来るまでであり、その時にはユダヤ人たちは主イエスをメシアと信じて受け入れて、皆救われるようになるのです。それは御言葉に、聖書にはっきりと書かれていることであって、疑いの余地はないのです。そのことを私たちは心から信じ、それが実現するようにと祈っているのです。そして今、メシアニック・ジューと呼ばれる主イエスをメシアと信じる者たちが、ユダヤ人たちがもう続々と起こされているのです。第2のポイントです。33節をもう一度お読みします。ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。ここに神の裁きとありますが、言語は複数形の名詞となっていることから、それはある何か特定の裁きを指すのではなく、一般的なこの裁きということを意味していることがわかります。さらに同じ文脈である、その前の30節から32節までは、このイスラエルとまた異邦人の不従順、そしてそれに対する神の深い憐れみが取り上げられています。そのことを考えると、神の裁きはなんと知り尽くしがたくと語るパオロは、神が罪と悪に満ちたこの世界を直ちに滅ぼしてしまうことなく、人々が悔い改めてご自身の前に立ち返るようになることを、憐れみと忍耐をもって待ち続けておられるということを、ここで驚きとまた感謝と恐れに満ちて語っているのです。また神の道はなんと極めがたいことでしょうとありますが、ここで極めがたいと訳されている言語には、新改訳2版3版の訳である計り知れないという意味のほかに、探し出すことができない、あるいは不可解なという意味があります。極めるとは、深くそのことを探求してすっかり明らかにすることですが、神の道はそのように 私たち人間の努力によって理解することは到底困難であり不可解なものなのだとパウロは言っているのです。イザヤ書55章9節にも、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いという主の言葉が書かれています。34節はイザヤ書40章13節の引用です。そこにはイザヤ書の方にはこうあります。誰が主の霊を推し量り、主の助言者として主に教えたのか。もちろんそのようなことができる者など一人もいません。むしろ神こそが私たちの心を知ってくださり、私たちに助言を与えてくださるお方であって、パウロはそのように神と人との立場を逆転させたこのイザヤの言葉を通して、人が自分の知恵によっていろいろと計画し、自分の頑張りによってことを成し遂げようとすることがいかに愚かで不遜なことであるかということをここで伝えようとしているのです。また35節は予武記41章11節の引用です。誰がまず私に与えたというのか、私がそれに報いなければならないほどに、天の下にあるものは皆私のものだ。ローマ書の記述と比較するとお分かりになると思いますが、パウロはローマ書でのその引用においては予武記のその3番目の文章を省いています。しかしこの予武記に書かれてある通り、すべてのものを創造し所有しておられるのは神であって、その主に与えて報いを受ける人間など存在しないのだと、そのように彼はここで改めて神の絶対的な主権を強調しているのです。第3のポイントに移ります。36節はよく知られたとても印象深い御言葉であり、当時これにメロディーをつけて歌の詩として賛美として歌われたのではないかとも言われています。その36節の前半にはこうあります。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。新改訳2版3版では、すべてのことが神から発しと訳されていましたが、ここでパウロはこの世界に起こる何かの事柄、事象だけを想定して考えているのではありません。それらも含むもうすべてのもの、すなわちこの世界に存在する一切のものが、スライドをお願いします、神から発する、神を起源として、神から神によって作られる、また神によってなる、神様のご計画のうちに神によってその御手が動かされて成し遂げられる、そして神に至る、主権者であり創造者である神様にすべての栄光が 結果が記されるようになる。そのようにパウロは言っているのです。その深遠な真理をここで明らかにしているのです。ちなみにその文章を直訳すれば、ちょっと順序は違いますが、すべてのものは神から、神により神へとなります。最後の神へは使われている言葉の意味から、神のためにと訳すこともできます。さらに最初のすべてのものは、同様にどんなものであってもと訳すことができるのです。そしてそのことは、私たち人間の側にとっては、なぜ、どうしてと思うような存在、事柄であっても、それらは神から出たものであり、神にあって益とされ、そこに神の御心がなされ、神の御国が表される、主の皆が崇められるようになるという真理を示唆しているのです。総額をお願いします。ここでパウロがすべてのものと言ったとき、当然ながら不従順で頑なないイスラエルの民、また彼らの救いのことが頭にあったでしょう。また自分を迫害し命を奪おうとしている者たちのことも思い浮かんだでしょう。そして32節にある通り、まだ救われていない残りの者、すべての人が神の憐れみを受け救われ、神の国が完成する、神のご計画が成就するということ、そのために一切のものが神から出て備えられ、すべてのことが神によって成し遂げられ、神の栄光が表されるようになるのだという確信をパウロは改めて持ったに違いありません。彼はこの手紙をしたためた時も、さまざまな試練、戦いの中に置かれていましたが、人の思いを超えた神の道に従って、すべてのことが導かれ、主の御心、主のご計画がなされていくということ、そしてすべてのものの源なる神がこの世界をすべ収め、生徒たちの歩みを確かなものとしてくださるということを、彼は御霊によって教えられたのです。そのことに目が開かれたのです。だからこそ36節後半、この神に栄光がとこしえにありますように、アーメン、ハレルヤと言って主をあがめ賛美したのです。その主は今も私たち一人一人の歩みの中に確かに介入し働いておられます。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。このパウロの言葉を心に刻み、ただその神により頼み、主に聞き従って歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。 すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。主よ、このパウロの言葉を私たちの言葉、賛美とさせてください。なぜこのようなものが、どうしてこんなことがと、私たちが思うときに、あなたの道は私たちの道よりもはるかに高く、あなたの御心は到底計り知れないということを思い出させてください。すべてのものの源なる主よ、あなたが今もこの世界を力強くすべ収められ、また私たち一人一人の歩みを確かにし、あなたの栄光のために、御国の実現のために、私たちを尊く用いてくださることを感謝します。たとえどのような状況に置かれているとしても、ただ、主よ、そのあなただけに、より頼むものとさせてください。またあなたが選ばれ、今も愛しておられるイスラエルの民が、あなたをメシアと認めることができるようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。